あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。まずお知らせがあるんですけれども、
はい、
ホットキャストのミクシー2のアカウントを作りました。
新しく登場した SNS ですね。
今週突然急に現れたミクシー2、うん、懐かしい、うん、懐かしいでしょ。我々ミクシー世代ですよね。
うん、完全に。一応、前は、ミクシーで、ホットキャストなんかやってた気がしなくもないけど。
やってた気がするけど、もうすっかり覚えてないですけど、まだあるのかもしれないけど、
うん、そうですね、もうずログイン。十何年開いてないです。
開いてないので、はい、覚えてないですけど、うん、はい。そうです。そのミクシーが新しい SNS をミクシー2として始めたんですよ。
うん。
まあ一応、招待制ということになってますが、あんまり意識しなくても、いいというか、誰かからの紹介リンクから飛んでいけばいいだけなので。
あ、そういうことなんですね、はい、紹介リンクを踏むだけなんですね。
あ、もちろんその人と昔で言うマイミクになるんですけど、でもあんまりそこは気にしなくてもいいので、
うんうん、
だからまあ私が公開してますんで、私の X の方から飛んでもらってもいいですし、
うん、
ミッチーさんも多分この後配信の後に公開してると思うので、はい、それでもいいですし、あと、
うん、
ホットキャストのアカウントからも、
そうね、
はい、紹介リンクを作りますので、はい、まあどこからでもいいんで入ってもらえれば、うん、
参加できる、
参加できる、はい、まあ全然、
ちなみにスマホ専用なので、はい、アプリを入れていただくようには、
そうです、
先にアプリをダウンロードしてインストールしてから
登録してください。
はい、
はい、
してください。いや、もう突然すぎてさ、私全く仕組みを分かってなくってい
や、もうね、こういうのが始まった時はね、アカウントのと ID の取り合いなんで、うん、いや、もう始まったって分かった時に見に行って、これはやばい、 ID 取っとかないとまずいわって思って、うん、すぐ自分の分とそこアニの分を取った後に、うん、ミッチーさんに即連絡して、とにかくアプリ入れろ、とにかく ID 作れって言って
私最初アプリ入れるの知らなくって、リンククリックしたけど先に進めませんなんか5分ぐらいうろうろしてました
って言われたから、ね、アプリ入れるんだよアプリっていうっていう話を、
それまでなんかトレンドワードに出てるな、ふう、まあ招待制だったら多分ずっと先の話だな私って思ったから、
まあ、あんまり招待は気にしなくてもいいで、誰から言っても、うん、誰の招待で入っても、ね、あんまりそこまで大して問題はないので、はいはい、うん、相手がフォローしてくれるかはまた別問題なんで、
とりあえずどんな感じかっていうと、綺麗な X、
そう、ね、
なんか綺麗なジャイアンみたいな感じの綺麗な X っていう、うん、
まあ、派手さはありますけどね、若干ね、綺麗ですよ、ね、汚くない、
明るくこう
健全、すごく
ふんわりしてる、
はい、うん、今のところ、
まだね、
広告もない
ですし、ね、
はいはい、今のところはね、
うん、
うん、私はこれが流行ってほしいと本気で思ってます。
ほう、
いや、もう X にはうんざりいろんな意味で
ちょっとね、あまりに雑多になりすぎちゃってるから、ね、
いや、まあ雑多っていう部分もあるし、うん、雑多ではないと思うんだよね、結局広告とか、そのまあ運営側の問題がかなりでかい感じがあると思うので、うん、それはもうね、赤字なんでどうにかして黒字にするために、まあ、必死の部分もあるとは思うけど、まあそれにしてもイーロン・マスクの次から次に思いつきで出てくることがにみんな振り回されてるような感じになって、
うん、
まあ、ミクシーってね、もともとやっぱり一大勢力だったわけですし、その会社が今の時代に向けて作る、うん、そのまあ会社としても大きな会社であるし、
うん、まあ、日本人の住み心地のいい SNS
が出て、が国産で出てほしいわけですよ、本当はね、ちゃんとね。で、今のところ他は全部一応海外から出てきてるやつじゃないですか、
うんうんうん、それはそれでいいんですよ、私もどっちかというと海外のアカウント見ることが多いんで、
はい、
それはそれでいいんですけども、落ち着いた
そうね、
場所も欲しい
って、ね、安心できる場所というのかな、うん、あとはそのまあニュースとか、まあ、だから NHK とかさ、うん、新聞社とか、うん、そのあとはまあ企業アカウントとかが安心して継続できる環境みたいなものがあってほしいと思うんですよね、うん、今みたいな状態じゃなく
画面開いたままパッと誰か見た時にえって思われるのがちょっとね今無作為にいろいろ出てくるじゃないですか、はいはい、
広告も含めてね、うん、しかもその広告も変な広告が出てるから ね、 人のアカウントみたいな、そうそうそう、あれお金払ってなくても勝手に出されてるらしいっていうのも聞くんだけど、うん、課金ユーザーがね、でもちょっとねそういうのまで見たいわけじゃないじゃない、
うん、
広告ですらないものが出てるみたいなさ、はい、
これこの記事には関心ありませんっていうのをしてるけど出てくるってい
う、いや関係ないですもんねあれほぼ ね、うん、そうねみたいな状態が続いているのはさすがに、うん、でこれが改善するんかっていうところに改善するような気配がない、うん、悪化はどんどんしてるけどっていう感じなんで、うん、みんな揃ってミクシー2に逃げてほしいと今切に思って私は X の投稿を今止めました、はい、まず覚悟がいるなと思ったので、はい、はい、今後はしばらくはまあ、インスタとかやりますよそのままやるんだけど、うん、ミクシー、X に投稿してた私の投稿はもうしばらくはお休みすることにしてます、う
ん、なるほど、
はい、うん、っていう感じで覚悟を決めて引っ越しましたので、うん、
はい、
ぜひ。
ちなみにアカウントはホットキャストはもうホットキャストで HOTCAST でやってますので、
はい、
はい、
X と同じアカウント、ホットキャストを除けば X と同じアカウントでやってますんで、
うん、
はい、ぜひ遊びに登録していただければと思います。はい。
はい、それではホットキャストスタートです。さあ。前回はこの時期に空気清浄機買いましたという話をお送りしました。クム家にね、空気清浄機今3台あるっていう。
はい、3台来ました。はい、
で、そうか、私はあんまり考えて、まだ空気清浄機導入考えてないけど、もともとハウスダストのアレルギーがあるって子供の頃言われたんですよ。で、うん、今どうなのっていうのがすごく気になってて、で、今年、一回アレルギー検査受けてみようって思ってたんですよ。なんか年取ると食べ物もいろいろ出てくるじゃない。
うん。
ないですか？クムさんってそういうの。ない。ないんだ。
ない。いや、うん、気づいてないだけかもしれないけど、意識したことがないので、うん、あれは食べられないとか、痒くなるとかない、うん、ないですね。
私、メロン、子供の頃は普通に好きで食べてたメロンとか、カニとかが、どうも、体調に来るなっていうのがあって食べるの控えてきてたんですよ、はい、そういうのも一遍はっきりさせたいなと、
うん、
あとその結局ホコリなのかダニなのか何なのかっていうところも ね、
はいはいはい、分かりますよ、はい、
っていうので、行ってまいりました今週。そうすると一応それを言って先生にじゃあ検査しますねっていうので、40項目ぐらいかな調べる検査をしたんですけども、先生に、結果出て先生に、びっくりする結果が出ましたよ！って言われたんですよ。何？
びっくりする。
思いがけずいろんなものが出てきたのかなと思って、はいはい、すごい、そうなんですか？って言ったら、ダニ以外何もありませんでした。私、カニが、ほら、数字を見てください。ゼロです。
はい。カニは勘違いだったんですね。
はい、で、その時は、もうちょっと、耳鼻科に行ってたんですけども、はいはい、今、インフルだよ、ないから流行ってて、はいはいはい、すっごい込み込みだったから。
今病院もね。
うん。で、はい、私も、何も出なかったっていうところで舞い上がって、あ、よかったです。あ、でも、だからって急にたくさん食べないでね、とか。
わかりますよ。
言われて。はい、あ、でもこれで生のエビも気にせず食べれます、とか言って帰ってきたんですよ。
はい。
でも、帰って冷静になると、でも明らかに私カニ今まで食べて、口にして、アレルギーの症状が出るんですよ。
ピリピリ。ピリピリ。うん。
いや、循環器系症状で、血の気が引く。 脈が速くなる、手足が冷たくなる、顔が蒼白になる。
それはアレルギーですね。
で、調べたらあるんですよ。そうなんです。で、いろいろ見たら、やっぱり血液検査でも、確実に全てがわかるわけじゃないそうなんですね。
はい。
うん。なんで、陽性でも症状がない、陰性でも症状がある、っていう場合が、あるそうです。
じゃあ意味がないじゃん。
額面通りには受け取れないで参考程度にしてするといいですよっていうのがいろんな病院のそういう検査のサイトにも書いてあって。なので、で、それで、でもやっぱり私はこれを食べるとこういう症状が出ますっていうと、さらに病院で深掘りの検査、実際に肌にそのアレルゲンを乗せて、はいね、針で刺してみたいな、そういうスポットでの検査を行ってだんだん詰めていくそうなんですよ。
先生の前でカニ食えばいいんだな。
そうね。っていうよりね特にお子さんとかだとちゃんとそういうところも知っとかないとっていうのもありますけども、私はもうこの年なんで、
なんでまあ ね、給食とかの問題が出てきたりするからね。
そう、うん、だからまあ今後も一応気をつけていこうと。
はい、
少々無理は効きそうな気がするけど、はい、少々大丈夫そうな気がするけど、まあちょっと控えめに行こうかなと思って。う
ん、ああ、でもダニは出たんですね。
そうですね。あ、そこはもう子供の頃からそういうのは言われてたんで、うん、やっぱりそうなんだね。
でもダニだったら空気清浄機いいじゃないですか。
やっぱりそうなの。う
ん、ダニ死骸が問題なんでね。
うん。
はい。
で、アレルギー症状っていうのが多分私、それで私、慢性のアレルギー性鼻炎、アレルギー性鼻炎だって言われてたから。
はい、はい。
うん。それと、でもそれ大人になるとあんまりそこまで感じなくはなってて。
はい。
まあ、咳とか、ね、目が痒いとか、そういうのもあるので、ちょっと空気清浄機やっぱりあった方がいいのかな。クーサを参考に。
そうですね。
いつか買った、そのうち買った報告してるかもしれない
です。空気清浄機、まあ寝室だけでもいいからあったらいいんじゃないですか。あとね、ダニでしょ？
うん、ダニ。
最近、ここね、何ヶ月かな。これ2ヶ月使えるのが2本目になったんで、
うん、
4ヶ月目え、うん、かな今。え計算合ってる？いや、2本目。3ヶ月目かってこと、うん。違う、その前からやってる。夏ぐらいからね、やってるんですよ。うん、
何をやってるんですか？
お部屋丸ごと予防空間。マモルーム。ダニ用。
あ、そういう。
ね、アース製薬が出している。
はいはいはいはい。あれバルサンみたいな。
バルサンみたい。バルサンじゃない。カトリの、カトリ、電気式カトリみたいなやつ。
ああ、なるほど。
はい。があるんですよ。はいはいはい、ゴキブリとかね、うん、いろんな種類用があって、その中にダニ用っていうのがあるんですよ。で、うち動物いるじゃないですか。
うん、
で、一緒の部屋で夜寝てるので、どうしても、飲みダニは、一応薬とか、犬とかには飲ませてるし、
うん、
やってても、でも、猫はやっぱ、出入りするんで、外。
うん、
だから、100% 無理なわけですよね。どうしても連れ帰ってくることはあるので、で、たまに、こう、うわ、来たなっていう時があるわけよ。
うんうんうん、
ダニ的な、こう、うんうん、なんか、背中の首のところが急に。
髪跡が。
髪跡かはわからないんだけど、うん、かゆいな、みたいな時期が、
うんうん、
特に夏場は出てくる時があって、で、もう、で、これを見つけて、これだって思って、買ったんですよ、
うんうん。
それ以降、ほぼないです。別にダニを殺すわけじゃないみたいなんですよね。
うん、
不活性化するみたいな、そんな。ダニ避けとか、
うん、
無力化するとか、無力化するので掃除機で掃除がしやすくなりますよとかいう感じ。一週間使い続けるとダニアレルギー物質生成を抑制するという。
ダニアレル物質の低減って書いてある。
これを、
これはあれですね。コンセントに挿して、うん、本当何ベープみたいな。
ベープみたいなやつ。それこそ。
そうですね。
うん。で、それを、
すごい。
だから中のタンクを入れ替えるだけ。
うん、うん、うん。詰め替えね。
はい、詰め替えです、うん。はい。
はい。
定期的に詰め替えて、使う。なんか今の時期ももうそのままず
っと。詰め替えっていうかカートリッジの。
カートリッジを入れ替えてるだけですね。うん、はい。使ってますけど。
ちょっとこれはぜひ試してみようと思います。
はい。
すごいね。同じシリーズでゴキブリとかハウスダスト花粉っていうのもある。
そうそう、いろいろあるんですよ。いろんな蚊もある。そう。ゴキブリもあるんです。
うん。
だから全部一応種類によって、こう、うん、効果が違う。みたいなんですけど、うん。
なるほど。ハウスダストにするとダニの糞 PM2.5 カビ花粉用。
はい。
へえ。ちょっといいものを教えてもらいました。
確かにあのレビュー見ても非常に良さそうですね。うん、で実際うちもそのダニに関しては効果合ってる感じがします。あの年にね何回かは買いっていう時が来る時があるのが全くなくなったんで、うん、今年の夏からは、うんうんうん、あの。効果あると思う。
私、かゆいとかはない。気管に来ないようになるからね。はいはいはいはい、うん、アレルゲンがね、うん、いいなっていうのがあるので。
はい、ぜひおすすめ。まあ、はい、私が今回ね、そういう意味では今回の特集に入れてもよかったんじゃないと思うけど、言われるまで気づいてなかった。もう、あまりにも普通だったから、普通に使ってたから。
なるほど。
はい。ぜひおすすめですよ、マモルーム。あの、ペット飼ってるお家に。はい。
はい。ということで、今もちょっとクムさんが言いましたが、今回はのテーマは、2024年今年のベストバイです。
はい。なんかいっぱい買ったような気はしてたんですけど、
うん、
例年に比べ、
今年はすごかったよ。
すごかったんですよ、私、うん、こう改めて見ると。で、うん、でもすごかったなって思ったんだけど、うん、写真で振り返ってたんですね。大体私買ったら何でも写真撮ってるんで、
うん、
iPhone のこう写真をずーっと見返してたんですけど、
うん、
意外となくて、
うん、
そのマモルームとか写真撮ってないんで、さすがに、うん、あれ意外とないな。Apple 製品はバカみたいに買ってるけど、
うん、
ベストバイに全部 Apple っちゅうわけにいかないよなって思いながら、うん、さっき見てました、
うん
うん、だって今年俺3月に MacBook Air M3 買って、うん、7月に iPad Pro M4 買って8月に、Touch ID Magic キーボード買って、
うん、
9月に iPhone 16 Pro 買って10月に Apple Watch シリーズ10と iPad Mini 7買ってますよ。すごいね。
すごいね。
うん。これで YouTuber じゃないんだから。
ガジェット。
これガジェット系 YouTuber だよ。これは。はい。
うん。
あ、今のがベスト10じゃないです。5じゃないですよ。私の、ね。
うん。
一応ね。
はい。ということで、私たちのベスト5を発表する前に、コメントでも募集したんですけれども、ちょっといただいたのをまずご紹介します。では、ムーンさんからいただきました。お二人は鍵を使うときに鍵が引っかかったり渋かったりしたことはないでしょうか？鍵の動きが渋くなることはあまりないかと思いますが、今年引っ越した先の建物の鍵の動きが渋かったので、鍵にケミカルスプレーをしてから使ったところ、非常にスムースに回るようになりました。その時使ったスプレーはシリコンスプレーです。556等を使うことがおられると思いますが、556はその時の潤滑を滑らかにするだけで長続きしません。その点シリコンであれば長くとどまりますので、鍵のトラブルで困った時に使ってみるといいですよ。シリコンスプレーをしても動きが渋い時は鍵の内部のトラブルと思いますので、鍵屋さんに修理をお願いしなければならないと思います。ということです。どうもありがとうございます。このシリコンスプレーっていうのはクレー556の会社のシリコンスプレーのことですかね。クレ。
いや、いろいろあるんじゃないの。
へ、
多分今いろいろあると思いますよ。ほんほんほん、会社は。
いや、なんかてっきり私は556をしてそれでダメだったらなんか鍵のせいっていう差し込む鍵の方に問題あるのかしら。
でもさ、前ホットキャストでこの話しませんでしたっけ、うん、鍵が 周りが悪い時に、556は使っちゃダメよっていう話を。う
ん、あ、そうでしたっけ？
はい。
すっかり忘れちゃってたわ。
556は、うん、確か、鍵穴に良くないんじゃなかったかな。だからあまり使わない方がいいですよというのは言われている。
ドアの蝶つがいの方は
蝶つがいはもちろん使いますよ、うんうんうん、まさについ先日使ったばっかりですけど蝶つがい、ほんと蝶つがいキーキー言ってたんで、
うん、
はい、
うん、
そうです。種類がちゃんと違うので用途を確認してから使うといいとは思いますけど、あと、
うん、
鉛筆のね、芯をこう、すりつけてっていうのはやってましたけどね。うん、それで大体、回るようになってましたけどね。
そうなんだ。
ね、
なんか、シリコンスプレーなんて全然こう、身の回りで使うイメージがなかったので。
ああ、なんかね、機械製品持ってると、いろいろ、バイクとかだったらシリコンスプレー使う場所があったりとかするんで、
うん、
意外とシリコンスプレーは。
なんかシリコンスプレー、昔はなかったもんね。うちにあるもので言うと、襖があるじゃない。
はいはいはい。
で、もう、なんかこう、ちょっとガタつきがあるっていうか、いつもこう、スムーズに開け閉めできないんですけど、押し入れの戸とかね。はい、そういうのに、こう、使ったり。
シリコン被膜ができるわけですよ、要するに。うん、そしたら、滑りやすくなるみたいな、そういうことですね、結局ね。
カーテンレールのところとか。はい、使ってる写真がありますけど、
556は油だもんね、言ってしまえばね、
うん、そうそうそう、
そこの違い、
油だからちょっと場所を選びますもんね、
うん、そうなんですよ。だからそこさえ、考えて使えれば、うん、
これ1本家にあってもいいかも。小さいサイズないですかね、
うん、いや、あると思いますよ、普通に小さいサイズだから、うん、まあ別にこのクレじゃなくてもいいと思うんで、シリコンスプレー小さいサイズ買っとくといいんじゃないですか、
うん、
はい、
私もちょうど先日556の白いタイプがあるんですよね、はい、白いのかな、プラスチックに使えますっていう。
ああ、はいはい。それシリコンじゃないの？違うの？
うん。違うんですよ。油なんですよ。
油なのね。
うん。で、どこに使ったかというと、お風呂の排水口、お風呂の排水口のところの、下の受け皿みたいな、
あ、はいはい、
筒になったやつですね。あれが、固まって取れなくなってしまって、掃除したいのに。
なるほど。
っていうので、いろんな方法ネットで調べるとゴム手袋で回してみるといいとか、こういろいろあったんですが、その一つに556の白いやつ、赤いのだと溶けちゃうから、プラスチックは溶けちゃうから白いやつでやるといいですよっていうので買い走ってホームセンターに、
はいはい、
シュッとしたんですけど、それじゃ取れなかったっていう、
まあ、あるあるあるあるですよ。
でもそれで初めて、あ、種類がまだあるんだっていうのをね、知って、はい。
まあ、いろいろね、用途に応じて、本当はいるんだけど、うん、用途に応じて買いすぎるとね、うん、めっちゃ増えてしまうっていうところもあって、
ね。年に1回ずつぐらいしか出番ないのにね。
556ですら、一体何年前の556だよとか思ってますもんね。
ある。錆びてこない？缶が。
缶錆びてますよ、うちの缶は。
ねえ。ね、あるあるですね。
10年以上前の556だと思うよ。でもちゃんと効果あるから。
でもそういう時って、やっぱりこうね、今年末だから、大掃除ついでに、あそこもここもやっとこうっていうので、
は
い、
そう
ですね、多分、一番年に、はい、1年の中で
使う時期。まさに、ほんと先日使ったばっかりでした。
ちょっとシリコンいいの教えてもらった。はい、今度ちょっとお店で見てみます、ね、はい。はい、ありがとうございます。次は、さかなこさんからいただきました。何年か前にミニ財布でメールを送りました。毎週とっても私に刺さるネタばかりで楽しみにエピソードを待っています。特にお酒とつまみの話が大好きです。私の今年買ってよかったものは、バクネのパジャマです。40代、夜湯船に入りストレッチして寝ても起きると体痛い日々だったのが、このパジャマに変えて朝体が軽い。なんで？と疑問ですが、もう手放せないパジャマです。ちょっと初期投資がお高いんですね、ということです。どうもありがとうございます。さかなこさん、もちろん覚えてますよ。私はミニ財布教えていただいて、その後買いましたから。
はい、多分そのミニ財布の時の話ってさ、はい、ミニ財布の話をしてたからですよね、うん、私が多分アウトドアミニ財布を買って、
う
ん、
そう、
めっちゃもうね、便利ですよと、
うんうん、
もう財布でっかいの持つのはもう間違ってるみたいなことを私が言ったんじゃないですか。
うん。そうそう、うん、
はい。
で、ミニ財布ご紹介いただいて、レザーのやつ。で、はい、私もグリーンを買いましたっていうのを番組でお話ししたかと思います。はい。はい、ということで、今回ご紹介いただいたのが、このパジャマが、これ高級パジャマ。
ちょっと、ね、ちょっといいですか？私、はい、財布の話に一ちょかみしたいんですけど。
あ、はいはいはい、はい。どうぞ。
そう。今回ね、ベストバイに入れ損ねたんですけど、
うん、
今年私買い替えてるんですよ。その前買ってた、うん、そのアウトドア系の財布から、ミニ財布から、
うん
うん、もうちょっとしっかりしたレザーのミニ財布に買い替えたんですね。
うんうん、
まあ、値段そんな高くないの。見た目ちょっと、エルメスが使ってる革と同じ革らしいんですけど、ローローマウンテンワークスさんっていうところの、ヒラリーウォレット、
うん、
8800円、
うんうんうん。
コインを入れる用っていうか、まあ、財布、お札は三つ折りかな、
うん。
で、コインを入れられる場所があって、コインも別にジップとかなくてね。で、うん、カードが左右に少し入るっていうぐらいで、うん、めっちゃ軽い、めっちゃ小さく、そして高級感があるっていう財布で、水をちょっとぐらい浴びても大丈夫。
うん、
まあ、防水っていうのかな、撥水加工がしてある感じかな。
うん、
で、これに、大人なんで、レザーにしました。久しぶりに戻ってきました。これはね、非常に今年ずっと愛用している財布なんで、うん。多分女性にも売れてるみたいなんで、
うん、
なるほどなという。ただ、ちょっとやっぱこう、いろいろ入れるには足りないですけどね。
うん、そうね、カードを、なんだかんだまだ入れる。
いや、もうだから本当、私は別に、それ以外に、うん、無印の、こう、いろいろ入れる袋じゃないな、うん、ポーチじゃないですけど、
を、はい、みたいな。
いや、そんなんじゃないの。もっと薄くて。
サコッシュみたい。
サコッシュだともうサコッシュじゃない。じゃなくて、うん、お札とか、カードとか、ティッシュとか、
うん、
あとチケットとか、だけを入れるぐらいの薄いペラペラのやつを一つ、確かね、あれ、ペンケースっていうカテゴリーになってましたけどね、無印の。で、それを一つ買ってて、その中に全部放り込んで、うん、普段は使わないけど、うん、財布には入ってなくていいけど、うん、持ち歩くバッグ、特に外に出ていく持ち歩くバッグには入れときたいものってあるじゃない。
うんうん、
現金も1万円とかもう財布にはいらないわけよ。
うん、
でも、必要な時があったりするじゃん。あとチャージしたりとかする時のためにそっちに入れてるわけよ。
うん、ある現金チャージはあるもんね。そ
う
そ
う。で、普段は使わないけど、うん、どこどこに行ったら使うカードとか、
うん、
そういうカード類ももうそっちに入れ替えちゃってポイントカードとか、
うんうん、
だから外に近所に行くときはそれは必要ないけど、
うん、
ちょっと外に出るときにはまあ外にっていうか買い物に行くときにはそれごと持っていくっていう感じに今分けてますね。
うん、はい、
でも何でも一緒にはしない、邪魔だから
そうなんだよね、
はい、
邪魔だからって分けると、
はい、運転するからさ、免許はいるわけだよ、なんだかんだ言ってさ、うん、だから、まあまあね、財布にそれは入ってるけれどっていう感じの、
なるほどね、
はい、さすがにね、
免許証
までスマホに貼り付けたくはないので、
うん、
はい、
あ、ね、
うん、そういうこともできるけどね、
なるほどね、
はい、うん、そういうことはしないので、やっぱり、ね、現金はね、いらないけどいる時があるんだよ、たまにね。
私、全然、なんか出番ある、ありますね、まだ。
うん、そうそう、あるじゃない、やっぱりさ。とか、現金しか使えない店もあるから。
うん。
分かって言ってるときはいいけど、後から、あ、ここ現金しか使えないんだって分かったときに困るんだよ。そう、だからまあまあ、いろいろね、こう、財布も、うん。
まだ過渡期ですからね。
財布も変わってきたなと思ってます。その使い方もね。うん、はい、っていう話を、
はい。
したかった。まあ、長くなっちゃった
。戻しますよ。
すいません。
はい。
高級パジャマ。
ということで、はい。バクネのパジャマは、これは、快眠パジャマっていうカテゴリーになるかな。 体を酷使するプロスポーツ選手の間で話題の疲労回復パジャマ。
ほう。っていう。ああ、これ聞いたことあるわ。
自分の体温を複写して血行を促進。
はい。
とか、そういう、こう、機能を持つ医療機器パジャマになる、
うん。プロスポーツ選手も着用って書いてありますね。
もうクムさん惹かれてる。クムさん買うかな。
いや、私今無印のパジャマで大満足してるんで大丈夫です。はい。今年はもう、
そういうので、
うん、無印で満足してる。
なんかこの快眠パジャマっていうのがちょっと惹かれるな。ちょっと初期投資が私には今手が出せないお値段ではあるんですが、ずっと悩みが私、睡眠不足なもんで、
はい、
どうやっても睡眠時間が4時間台を超えないんですよ。
ああ。
なんかね、
大変です
ね、早寝するとその分早起きしちゃうの。それが家だからかと思うと旅先でも、ほら疲れて歩き疲れてとか、もう10時11時に布団入るじゃない。
うん、
たら4時間後に目が覚めて、あとずーっとなんか旅館とかで起きてるっていうね。
それちょっときついですね。私猫に起こされてもちゃんとまた寝れますからね。最近睡眠時間、アプローチで記録してますけど、
うん、
まあ、基本8時間は寝れるように。もうだいたい今ね、うん、早いからね。だいたい私の X じゃなくて、ミクシーの投稿を見たらわかるけど、9時台に布団に入ってるからね。
早い。ああ、いや、もうだから
猫が寝るって言うんだもん。
その辺をね、なんかこう、いろんなものを試してるんですよ。ああ、こう、ちょっと寝る前に蜂蜜湯を飲むといいとかさ、寝るときに湯たんぽでしっかり布団温めとくとか。
はい。
早寝をするとか、寝るときにスマホを見ないとか。いろいろね、試してるところなんですが、まあそういうので解消できるといいなと思ってるんですが、ほら、着るものでも、なんか違いが出てくるんだ。
まあ、あるでしょうね。その、うん、締め付けない方がいいのか、締め付けた方がいいのかとか、まあ多分いろいろあるとは思いますよ。
う
ん、そう。まああと合う合わないもあるからね、本人にね。
そうね。いろんなものありますね、世の中。
そういえば今年パジャマも私夏に娘からもらったって言ってましたね。
うん、あれをジェラピケに
着てなかったクムさん。ジェラピケだ。はい、ジェラピケ。
そう。あれ冬用じゃないんだ。
いやいや、あれ夏用ですよ、完全に。もう夏に着倒しました。
ジェラピケってなんかこう、モコモコの冬向けかなっていう。
モコモコの夏向けでしたね。
はい、そんなのあるんだ。うん。っていうの。
はい。
クムさんは今年はちょっとパジャマの年でした、
ね。あ、そう考えたらそうだね。ジェラピケはもらったんだけどね、うん、娘からね。うん、まあ。でも今年の夏は、無印のパジャマを2着買って、着回しても、あ、そうそうそう。パジャマの話をした時に在庫がないよって話をしてたんですけど、うんうんね、ネットはともかくして、店頭に行ったら山ほどあったんで、多分一時的な、在庫不足になってただけだと思いますよ。再生産分がちゃんと入ってきてるんで、店頭で買えますんで、うん、はい。う
ん、はい。
おすすめしてます。はい。
はい。さかなこさんもありがとうございました。サポートもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。あと、なんか、いつかでいいのですが、お二人がこの番組を始めたきっかけを教えてほしいです。
はい。
まあ、実際にやったのは数回と聞いて驚愕でした。
数回じゃないです。一回ですよ。
そうです。一回です。はい。あと、
きっかけ。私がたまに2回ぐらいと思ってるだけで、一回だった。
おりおり、始めたきっかけも。
はい。もう何回も言ってるんですけどね。来週もう一回話しましょう、じゃあ。はい、
ね、
せっかくだから、そう聞いていただいたみたいな。はい、
もうなんか本当に大したことなさすぎて。
いや、全然。いや、でも経緯は気になるよね、うん。なんでラジオ始めたんだっていうのは知らない人からしたら気になりますよね。
そうね。
確かにね。
はい。
はい。
ということで、はい。またよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。前振りがめっちゃ長くなってしまいましたが。
そうですね。
はい。
はい。我々のベストバイ。今年のベストバイ。はい、5つ。
5つ
絞るの大変だったわ。
そう。うんうん。まあ、今までもいろいろ話してますからね。すで、
うん、
に ね、ベストバイガイを、うん。ベストバイガイおすすめを話してますからね。
はい。
はい。
これはどっちから発表ですか？
え？
お互い5から行くの。
ああ、いいですよ。でもどっち、うん、共通項があると思うんで、ミッチーさんからいいですよ。うん、 私のあんま面白くないもん。
あ、そうですか。
はい。
はい。ではですね、今年のベストバイ。去年が2023の時は、私は多分、キッチン用品、生活小物系を、話したと思うんですけれども、ちょっと振り返ってないからわかりませんが、はい、多分。今年も、そうですね、ほぼ、キッチン用品、ちょっと生活小物になります。ということで、5位が、オムロンの上腕式血圧計です。はい。はい、クムさんにね、おすすめされて買って、まあ、ちょっと、数ヶ月測って眠らせてて、今、大変だってこう、血圧測って、とうとう、先月、いや、今月から、血圧下げる薬を飲むはめにまでなりました。
みんな、結構ね、みんなって言ったらあれだけど、女性、
まあ、女性
その年齢になってくるとですね、うん、うちの妻も飲んでます。はい。
まさかこれを、この血圧計を買った時に、こんなことになるとは、思いませんでした。はい。はい、ということで、私、病院でもらった血圧計が、朝晩、2回ずつ測るようになってるんですよ。
はい。
多分、こう、続けて2回測るんですけれども、なんで2回測って数字がこんなに違うのよ、とかね。2回目測ると、なんか急に、何エラーが、巻き付きのエラーが出て、巻き直してやり直したりとか、ちょっといろいろごちゃごちゃしながらやってるんですが、順調に今、薬の効果と、あと、トマトジュースに、
はい、
リンゴ酢を入れて飲むのをやってるので。
すごいね。
まあ、リンゴ酢入れるのは
健康かける健康ですね。
下げるっていうけど、ダイエットにもいい、と言いますので、はい、はい、どっちの効果が出てるのか、多分薬の方の効果が強いのかとは思うんですが、順調に、下がってます。今、上が120前後まで行きました。
うん、健康じゃない
下は高いです。
下ね。下ね、意外とね、くせ者なんですよ、
はい。
はい。私もね、下が高いことあるので。
うん、下が高いのは、血管が硬い。
うん。
つまり、運動不足ですとか。
はいはいはい。はいはいはい。
そういう運動してない。はい、はい。うん。はい。ちょっと、体動かさなきゃなって思いました。はいはい。ということで、活躍してくれてる血圧計でした。
はい。私もね、5位に入れようかと思ってたんですけど、うん、室の血圧計。
うん、
まあ、みちさんが入れるって言ったんで、外しました。
はい、そうですね。はい。じゃあ、このまま4位、発表しますね。
はい、
4位が、ボスの生ゴミが匂わない袋。これ、夏頃に番組で、
はい、
夏前に紹介したかと思います。これはね、すごかった。今までずーっと生ゴミの匂い、夏ね、どうしても室温が30度前後が普通のキッチンで臭かったんですよ。
はい。
寝てると、全部、何?うち仕切りを外してるので、部屋の仕切り外して、キッチン、リビング、寝室まで筒なんで、匂いが来るのが厳しかったんですけども、で、スプレーしたりとか、いろいろやってたんですけれども、袋が一発でした。これね、カレーのほら、汚れを捨てたりするじゃない、鍋についたの捨てて、はい、で、ビニール袋に入れてても、やっぱりなんとなくカレーの匂いってするんですよね。
うん。
でも、このボスの袋に入れるだけで入れて縛るともう一切匂いがしない。
これさ、どうやって縛るの?上。
普通に、くるっと。
くるって、結ぶわけ、
うん。結ぶだけです。
なるほどね。
もうそれで、結構高さがあるんですよね、袋の。深さっていう高さがあるので、だからこそ余計に結びやすいっていうのがあります。うん。で、意外、ボリュームもある、袋の容量も思ったよりあるので、1日1枚で十分のペース。だから、二箱買って、余裕で夏を越すことが、
もう一箱ぐらいで夏が越せました。それでいいですけどね。
うんうん、
いや、私もね、ちょっとね、今、うん、まあ、今、冬になってきたんで、そこまでないんですけど、うん、夏場ちょっと、ペットシートのね、匂い悩んでたんですけど。
それも使いますよ、クムさん。
でも、一回ずつ、
ああ、あの、開けて閉めてね。
そうそうそう。
ただ、それ、うん、それが時間経つ、例えば1日分とか、はい、1回ずつじゃなくて、1回じゃもったいないんで、そうでしょ、1日分とかで、入れてもらって、袋でまとめて、それに入れて、上をくくればいいです。ボスのシリーズって、ペット用とかいろいろありますけど、結局袋は全部一緒なんです。
はい。
使いやすいようにサイズ、形状を変えてるだけなんで。
なるほど、ね。
全然、うん。ペット飼ってる人でも、このボス使ってる人って。
犬用ってあるな。
多いし、で、あとは赤ちゃんのおむつとかも、これ使ってますっていう人結構います。ただ、やっぱりお値段がちょっと、
そうで
しょ。いいので。
そこなんですよ。
うん。うんうん、そこなんです。そこで、躊躇して、まあ、安いのでいいやってなったりするらしいんですけど、やっぱりこう、他の他社の製品と、これは全然こう、製造方法が違うので、
うん。
うん、さすがのボスだな。脅威の防臭袋。まだだなっていうのは実感しました。
開けて閉めるって、まあ、防臭、問い、用の、やつ、うんのゴミ箱に使ってるんですけど、うん、で、その開けて閉める間に匂うんですよね、やっぱりどうしてもね。うん、そうそう。で、今の時期はそこまで気にならないけど、夏場はやっぱりもわってするので、うん、っていうところが。
その日分は仕方ないと思うけど、翌日以降が厳しいよねっていうので。
そうね。だから1日分置きぐらいに結んで入れておけば、うん、まあ確かに楽っちゃ楽かもね。
そうそうそう。
今は中に一袋を入れてて、そのゴミの日分までひとまとめなんですよ。うん、でもさすがにゴミの日ね、週に2回あるけど、その間はやっぱり溜まる。ていくので、うん、っていうところはね。
だから私も生ゴミも生ゴミ入れる用の容器、
うん、
蓋付きの容器にその袋をこう入れといて、で一日ずっとその袋に入れてって、夜片付けした後に上をキュッと縛って出るみたいなんで、
はい、なるほど、
やってますね。うん、これは良かった。
ボスね、
もうこれから毎年夏はこれだな。
まあ、いろんな、匂わない系売ってますしね、
う
ん、今は。他社でもね。
はいはい、うん。はい。お困りの方は、一回使ってみてください。
はい。
良さに感動します。さあ、ということで、はい、盛り上がってまいりました。次3位。
はい。
3位が、タニタのクッキングスケール、取って洗えるシリコンカバー付き。これは、軽量、何はかりですね、はいはい。キッチン用の。これは壊れたから、まあ、そこにあったタニタを買ったっていうだけだったんですが、思った以上に使い勝手が良くって、シリコンカバーがついてるので、あ、ちょっと熱いものを乗せるのに抵抗がとか、滑ったら嫌だなとか、そういう心配がないっていう。意外と面倒かなと思ったらシリコンカバー良かった。外して洗うこともできるしね、汚れたら。
はい。多分うちもシリコンカバー付きのタニタだと思いますよ。
は
い、う
ん、で、今年は特に、私ダイエッターじゃないですか。毎日何回も計量するんです。はいはい、食べるものは基本計量してるんです。
偉いね。
だってカロリー計算
あるから。はいはい、しなきゃいけないよね。
まあ、厳密ではないですけど、ざっくりどのぐらい食べてるっていうのは全部把握するために測るんですけども、はい、で、すごい便利な機能が、液体も測れるんですね。だから、例えば、何か粉、お菓子作るときとか粉を入れました。次に液体を入れますって、普通カップで測ったりするところを、追加で、メモリをゼロにして、今度は、液体を測るボタンを押すと、そのままミリリットルで、計算してくれるんですよ。
ほうほうほうほう。なるほど。それは便利だね、確かにね。
そう。で、お水と牛乳ってまたちょっと違うので、一応ミルクモードっていうのが。
比率がで変わるからか。なるほど。
うん。っていうので、それがすっごい便利で、だから私、毎朝じゃないけど、時々シリアル食べるんですね。
はい。
そうすると、シリアルをこうバッと 30g 入れて、で、そこに豆乳を入れるときに、もう、ミリリットルにして豆乳を100ミリリットル、みたいな。
うん。
計量カップを使わなくていい。
いや。
洗い物が増えない。
主婦の人じゃないとちんぷんかんぷんかもしれませんけれども、うん、まあまあ、非常に便利だっていうのは分かりました、
うん、そうなんです。ちょっとこれは素晴らしかったです。使ってみて、まあ、1日3回以上は使ってるんで、本当に良かったなと思ってます。はい。ということで、第2位が、杉山金属の解凍皿、ニュークイックンです。これね、実は去年の年末12月に買ったんですが、12月ほぼ出番なかったんです。
はい。
で、今年に入って、ポチポチ使い始めたんですが、
めっちゃいい。
ま、解凍皿ってすごい今流行ってるじゃないですか。だから、ニトリが出してたりとか。
はいはいはい。
ね、いろんなとこ出してくるんで、まあ、どこもいろいろいいと思うんですが、私買ったのがすごくいいわけじゃなくって、解凍皿が素晴らしいって話。
うん、なるほどね、うん。はいはい。
今まで私、冷凍したものって解凍するのに、常温で戻すときって時間かかるから好きじゃなかったんですよ。はい、で、電子レンジでの解凍って絶対 100% 私うまくいかないんですよ。なんかちょっと加熱した感じになったりとか。
うちはもうほとんど、それか、冷蔵庫での、冷凍から冷蔵に移しての解凍か、
う
ん、
そうそう
外に置いての解凍しかやらないんですけどね、うん。レンジでの解凍よく使ってますよ。スチーム解凍。
あ、スチーム解凍なんてあるんだ。はい、私とりあえず電子レンジの解凍機能を今まで上手に使えたことがなくって。はい、で、その解凍皿を使うと、大体、まあ、使う分だけのお肉とかお魚が、1時間、30分から1時間ぐらいで解凍できるんですよ。早いんですよ。普通にこう、テーブルの上に置いておくよりも、確実に早くて綺麗に解凍できるんです。
なるほど、ね。
なんかドリップが出にく
い
のかな。
あ、はいはいはいはい、
うん。状態がすごく良くって、急速で、あとね、解凍だけじゃないんです。例えば、熱いものを早く冷ましたいとき、粗熱を取りたいっていうときもその上に置いとく。はいはいはい、で、今私も玄米ご飯をたくさん炊いて、それを小分け冷凍とかするんですが、
ね、はい、
それを冷ますときにそこに置いとくとか、ポテトサラダ作るときにこう、熱いじゃがいもをこうマッシュした後、冷めるの待つときにそのお皿の上に置いとくとか、すごい調理でも使うんです。
はい。
っていうので、あ、これ分かってよかったなーって、いうので、うん、やっぱり毎日、ほぼ毎日出番が出るので、あるので2位に入れました。
はい。
はい。そして1位が、キッチン用品続きますが、これもキッチン用品。いわきの耐熱ガラス保存容器です。
はい。
これね、要は、ガラスのタッパーですね、
うんうん。
蓋はプラスチックなんですが、蓋をしたまま、レンチンもできます。で、何が素晴らしいかというと、スタッキングが、いろんな形状のセット、7個セットを買ったんですが、小さいサイズ、細長いサイズ、大きいサイズっていろいろあるんですが、すべてが出番がある、使いやすい容器。何?作りすぎたから、今までこう、器に、お皿に入れて冷蔵庫に、ラップして冷蔵庫に入れるっていうのをすると、重ねるの嫌じゃないですか。
はい。
で、場所も取るし、形状もこう、まちまちだし、とかいうのが、全部それに入れることでスッキリする。あとはね、プラスチックのタッパーだと、油で汚れると洗うのが嫌だったんですね。ぬるぬるするから。うち食洗機ないから。
嫌だからね、ホーローを使うわけですよ。
うん、そう。
結局ね、ガラスかホーローを使うわけですね。うん、
で、重いから、ガラスやホーローは、って言って、うん、プラスチックをずっと使ってきれたんですが、もう、この、いわきの保存容器とか、まあ、他にも放浪の器、容器も持ってるんですが、はい、それ使い出すと、洗うのがとっても楽。もうこれでストレス、あ、今まで洗うのがストレスだったんだなっていうのが、よくわかって、うん、
はい、
で、重さが気になってたけど、もう今使ってると重さ、この重さはそんなに気にならない。
ね、
うん、慣れだなっていうのはありました。あとはもう、耐久性がすごく高い。
うん、
うん、 ずっと長く使えるなっていうのもありました。
まあ、プラスチックのタッパーはやっぱり使い捨てですからね、いずれね。
そうね。
うん。傷が入っていくからね、やっぱりどうしてもね。
そうなの。うん。うん、で、これをすごく今、うまいこと使い回してるなって思って、YouTube 見て、料理系の YouTube 見てると、意外と皆さんもやっぱりこの保存容器、同じのを使ってる方も多くて、はいはい、あ、やっぱりみんな使いんだなって。
YouTube 見ながら、あれはいいな、便利だなって思って買いますよね。うん、私も、そう、
特に紹介されてるわけじゃないんだけど、そうそうそうそう、なんか探して買ったりしてますね。
軽量スプーンとか買い直しましたもん、うん、この前。
どんな軽量スプーン？
量、台と小がこう上下についてるスプーンですね。今まで一個ずつ、一個で、こう、小、小だったかな。一個で、一個ずつ、こう、分かれてるやつを使ってたわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、上下についてると便利っていう感じで、うん、長いしね、ちゃんとね。普通、軽量スプーンってそんな長くなかったりするじゃない。スプーンの方は。
ああ、なるほど。
うちが使ってたのはそうだと。短いくて、こう、先にが丸いみたいな。こう、5センチぐらいかな。だから、それじゃなくて、もうちょっと長くて上下についてるから、うん、まあ、その分便利だったりとかいうところもあって、うん、はい、2種類買いました、確か。1個が便利だったので、もう1種類、サイズ違いのやつを買いましたね。で、それも、料理作る YouTuber の人が使ってるのを見てて、あ、上下使えると結構便利だなって思いながら。ずっと、軽量スプーンとかさ、もう一度前買ってたのがあったら、なかなか買い替えないもの
だ。そうですよね。
そう、ずっと10年とかずっと使ってたりとかしてて。で、それを機に昔の、まあ、汚くはなってないけど、古い方を全部捨てて、新しいのに入れ替えちゃったっていう感じですね。
調理道具って意外と何年も10年以上選手って、
そう、生きてるのがね、そう、いますけど、別にこれじゃなきゃダメだっていうわけでもないんだけど、うん、なんとなく使ってるものもあるので、
そうなんです
、はい、まあそれが入れ替わるとちょうどいいなっていうところありますよね、う
ん、
はい、
で今の時代の最先端の、あ、すごい便利っていうのと出会うんですよ、
はい、
うん、はい、ということで、全部、うん、ほぼキッチンもので行きましたけども、本当に日々毎日使って、あ、買ってよかったなって思う大豊作の年でした、今年は。
はい、もういいんじゃない、俺のいる、
クマさんは一応言いなさいよ。
はいはい、なんか満足しちゃったけど、私のはね、もうね、
うん、
全部基本特集で話してます。
うん、はい、
はい、第5位は、うん、まあ、入れとかなきゃいけないかなって思ったんで入れときますけど、うん、iPad Pro M4 ですね、これはもう毎日活用してます、
はい。はい。
家の中でメインに使ってるんで、家の中を持ち歩くのに、このデカさとこの軽さは非常にいい。っていうところで、
うん、
常に、こう、まあ、常に、うん。1階と2階をうろちょろするときに使ってますね。で、やっぱ画面もでかいんで、いろいろ見やすいと。いう感じで。そう。で、まあ、パワーは正直どうでもいいんだけど、やっぱ綺麗、画面が綺麗なのと、音がいいのもいいし、っていうところかな。まあまあ、正直今年はその MacBook Air も買ってるんですけど、MacBook を使う比率よりも、何倍も多いですね。
うん、
MacBook Air は、こう、これでしかできない仕事が、の依頼が来た時に開く、のと、やっぱりどうしてもこっちじゃないと使いづらいアプリを使う時を除くと、うん、1日に1回開くわけではない感じ。
うん、
でも、iPad M4 の方は、基本必ず開いてますね。だから、まあ、そういう意味では、買ってよかったなという意味で。
うん。
うん。ミニよりも、やっぱり使ってるんで、どうしてもね。ミニもいいんですけど、まあ、どっち使ってるかって言われたら、やっぱプロの方使ってるかな。13インチっていうところが、まあ、ポイントかなっていう感じはします。はい。まあ、老眼だからね。
そうね。もう大きい方がいいよね。
大きい方がいい。まあ、しかも高かったからね。うん、使わないと。はい。第4位は、これはね、アンカーユーフィーソーラーウォールライトカム S120 です。
あ、カメラ。
今年ほら、防犯の話をしてたじゃないですか。
うん、しましたね。
で、
うん、
防犯カメラの回が多分あったと思うんですけど、うんありましたね、その時に、
猫が通るのを映す。
ああ、はいはいはい。その時に紹介したやつじゃないんですよ。う
ん、あ、そうなの？
その時に紹介したやつは今、玄関に行ってます。うんうん、違う違う、玄関じゃないや。庭に映ってます。
はいはい。
で、こちらは、その後発売された、ソーラーパネルが、ちっちゃいソーラーパネルがついてるタイプ。で、しかもライトがついてるんで、
うん。
人が通ったりとかしたら。
防犯のはライト大事ですよね。
そう、ライトが自動点灯するんですよ、うん、夜になると、
うん。
で、まあ、ソーラーはね、あんまり期待できないんだけど、完全充電する必要がないわけではない。
うん、
それができるのは、うん、上に屋根がない場所だったらできるみたいなんだけど、普通、玄関って屋根あるじゃん。
ああ、そうね。ひさしとか、
はいはい。
あるから。
そうなんですよ。うん、なので、100% 充電できるわけじゃないんだけど、通常よりも、充電期間が、充電するまでの期間が長い。
うん、
一応、昼間に少しずつでも充電してくれてるから。
うん、なるほど。明るければって
そうです、そうです、そうです。なので、まあ、この前久しぶりに充電しました。それでも11月か、約1ヶ月以上、1ヶ月以上、11月4日に、うんうん、4日に注文してるから、まあ、5日6日ぐらいに届いてからだから、うん、まあ1ヶ月以上はまあ大体持つと、
うん。
充電しなくてもいいっていう感じで、毎日山ほど写真撮ってくれてるんで、あんだけ作動してて、一ヶ月以上持てば十分です、うん。前のやつはそれだけ作動するとやっぱり、ここまではあれだったかな。でも結構あれも持つんですけどね。でもこれライトついてるからね。スポットライトもつくんで、ライトついてこのバッテリー持てば十分かなという気もします。はい。非常に、いろんなセキュリティを守ってくれてる感じが、
うん。今大事ですよね。
はい。うん、まあ、このシリーズで私今回3台買ってますからね、今年ね。その室内用と、うん、これと、その前に買った分と。うん、で、だからまあ一応家の外側は、それで全部、うん、反応したら見張って、こう全部連絡が来るようになってるんで、うん、まあ今の時代だからねっていうところでの第
4位。
うん、4位かなっていう感じはありますね。
はい。
あとね、この便利なのは、配達の人来るじゃん。
うん。
来たらピンポン鳴らすよりも前にお知らせしてくれる。
ああ、それ便利です。
なんか2階とかにいてね、ピンポン聞こえない場所にいても、うんうん、
スマホが教えてくれる。
スマホが教えてくれる、
うんうん。
っていうところもありますね。
はい。はい、
第3位は Apple Watch シリーズ10。
うん。
これはもう、6から久しぶりに乗り換えた。これも、うん、番組で取り上げました、うん。非常にいいよという話をしてたと思います。うん、今回のは良かった、うん、買って良かったって言った感じで、うん、まあ感想あのままです。
なるほど。
非常に
気になる方は聞き返してください。
そう何よりもバッテリーが持つようになったのと急速充電に対応したのがでかいですね。
大きいです。
はい。だから。
夜。バッテリーの持ちは大事です
ね。そうなんですよ。特にね、急速充電、いや、持ちよりもね、急速充電だと思うのよ。
そう？
だから、夜、さっきちょろっと話しましたけど、夜どんな寝方を自分がしているのかをチェックしたい。あ、そうね。まあ、うん、私は、無呼吸症候群はないみたいなんですけれども、うん、見ている限りはね。でも、それを測るためには夜つけてかなきゃいけないわけ
じゃん。そう。
でも夜つけとくと朝起きて、じゃあどこのタイミングで充電すんのよになるわけで、
ね、
お風呂に入っ ている間の、30分でもう 80% かな行く
んだ。そんなにできるんです
か？あ、ゼロからだったらまた違うかもしれないけど、結構そのぐらいのスピード感なんですよ。で、充電できるんで、結構充電が早い。
そうですね。
はい。充電器から変わってますからね、今回ね。うん、だからまあそこが一番のメリットだと思うし、画面も広くなってでかくなって、一番下のやつでもね。
うん。
だから、一番下のやつでいいんじゃない？一番下のシリーズ、10の。だからもう、かなり、アプローチ使ってる人にはもう、ぜひ乗り換えをおすすめ。まあ、9とかね、の人は別にいいと思いますけど、うん、6より前の人たちにはめっちゃおすすめします。
うん、
はい。が、第
3位
ですね。3位ですね。
じゃあ第2位をお願いします。
はい。第2位は私のこのね、今年めっちゃ助かりました。これで。うん、ネックマッサージャーですよ。
ああ、ありましたね。
はい。肩こり会、9月に、うん、はい。ネック、アテックスマッサージ機、
うん、
ルルドネックマッサージャーです。
はい、
1万3000ぐらい。
ジャパネットのを買おうと思ってこっちにしたってやつ、
はい。そうです、
うん。
フットマッサージャーも買いましたけど、フットマッサージャーはそこまで使ってないですね。いや、これも気持ちいいんだよ。もう気持ちいいんだけど、うん、出すのがめんどくさくて。ワイヤレスだからね。肩はね。うん、で、フットマッサージャーは、自宅にいるとそこまで足凝ることないんで。
ま、そこは足凝るじゃなくて女性が足のむくみをだと思います。はいはい、
そうですね。
フットマッサージャーは。
男はそんなむくまないじゃん。だから、うん、多分そこも違いもあると思うんで。うん、はい。家族は喜んでますよ。
うん。はい、女性は喜ぶ。
うん。いや、もうただね、肩はね、ほんとこれはね、めっちゃ買ってよかった。うん、って思いますけど、この冬の寒さはこれじゃ乗り越えられないぐらい、
うん、
結構痛いですね。
ああ、そう。
このまあマッサージや病院でマッサージしてもらいながら、
うん、
いや、もう今年はね、っていう話をしてました。寒くなるとやっぱどうしてもね、こう、体が
う
ん、
そうね。
うん。
硬くなっちゃう、
ね。硬くなっちゃうんですよね。うん、姿勢も悪くなるし。
うん、
そうっていうのもあるね。でもまあ今年はこれでだいぶとにかく自分で、まあ背中に背負うだけでいいからね。
ええ。
よかったっていう意味では、うん、一番費用対効果の高いものだったんじゃないのかと思います。うん、はい。ネックマッサージャーが2位かな。はい。はい、
うん、
まあこれは確実に自分でも入るだろうなって思ってたんで。
うん。
はい。で、痛い、1位。
1位。
はい。これは、私が買ったわけじゃないけど、妻が買ったんですが、日立の冷蔵庫です。
はい。冷蔵庫。
冷蔵庫。
番組でしっかり語ってました。
はい、めっちゃ語ってたと思うん
ですけど。搬入にいろいろトラブルも
ありましたけど。はい、搬入にトラブルもあったけども、うん、毎日使うもんだから。
うん。
はい。日立の60センチ幅の470リットルの。
こだわって買っただけあって。はい、って感じですか？
うん。こだわって買っただけあって。いやー。綺麗に使ってますよ、今でも。
うん。
で、ちゃんと今でもスペースがある。
素晴らしい。そこが一番素晴らしい。
でしょ？そこでしょ？だってこれ買ったの9月ですよ。
うん。うん、
9月に買ったら、もういろんなものに埋まってると思うんですよ。埋まらないよ。
いや。
まだ鍋入ってるよ。
クムさん、12月の年末にかけてで埋まるんだよ。
はい、はい、はいはいはいはいはい。だから、それを含めても、うん、スペースを常に開けておきたい。
なるほど。
開けておける状況にしておきたいっていうのを常に意識するようにもなったっていうところもあるし、
なるほど。
まあ、使い勝手がいいっていうところもありますよね、う
ん、
その。
なんか、いろいろつけたりしたんでしょ？便利な道具。
いや、それほどつけてない。
ああ、じゃあ、
うん。ああ、うん、引き出しというか、うん、ポケットはいっぱい買いましたよ。100均に売ってあるやつはね。はい。
うん、
あとは、あ、そうだ、野菜庫とか冷凍庫は、ちょっと、こう、なかったんで、そういう、こう、それは買ってきて、うまく、入れましたね、こう、
うん。
やっぱりね、格子じゃねえ。あっはあった方がいいよね。いろいろこう、立てたりとかできたりとかね。
うん、
冷凍食品をね。
そこはね、
うん。うん。そういうのは買ってきたけど、 うん、でもまあその辺全部ほとんど100均で済むんで。
うん。
はい。
いや、じゃあ一番、あ、今年は買ってよかったなっていうのが冷蔵庫ということで。
そうだね。まあ、うん、お値段もね。それでも、
うん、
iPad Pro よりも安いですけど。よくよく考えると。はい。下、うん、はい、冷蔵庫が一番だったのかな、うん、やっぱもう毎日こう冷蔵庫開けるたびに良かったって思ってるもん、
ね、
本当に
一番幸せですね。
そうそう、それ幸せじゃない、うん、やっぱり使ってる時に、うん、うわいっぱいまだ入るとか思えるの幸せじゃない。
そうね。
そう、うん、綺麗にしとかなきゃと思いながらちゃんと拭いてますから、
うん、はい。ということで、すいません。ついでにちょっとだけ仙台話していいですか？
はい。
はい。年始にですね、クムさんが買っていいよって紹介した、辻は金網の手付き焼き網ありましたよね。
はいはい、まあ、餅焼く用ね。
そうそう。
私が年末年、ね、年末年始に使ってるやつ。
年末に話して、はいはいはい。で、私が年始にすかさず買ったやつ。
はい。はい、
今も、順調に使ってます。はい、私、トースト、食パンを焼くのに使うことがほとんどなんですが、はい、お餅を焼いたり、ちょっと椎茸焼いたりとかで重宝してます。こういうのって、何、洗ってしまってとかしたら使わなくなるんじゃないかなって思ってたんですが、思いがけずよく使って、使いやすいのかな、軽いし、出し入れしやすいし、お手入れもしやすいので。
サイズがまさにベストなんじゃないの、
うん、うん、そう。ベストでした。トースト1枚分サイズって思っていただける。はい、これは買ってよかったなと思います。あともう一つが、うん、自動で出てくるモンダミン自動ディスペンサーですね。
それを言うのを忘れてました。モンダミン？あ、モンダミンか。はいはいはい。
ちょっとこれ全メーカー作ってほしいって思うんですけど、結局、ポンプタイプのマウスウォッシュをこう出すとか全部こうなんかこうキャップに出すとかあるじゃないですか、カップに出してとか、
はいはい、
私ね時々こうこぼすんですよ。わかるかな。なんか毎回ちょっとこぼさないようにしないととかこうなんか気を使ってやってたんですが、今ちょっと2個使いしてて1つモンダミンなんです、
はい、
でところが、モンダミンって、なんか大きいのもポンプタイプじゃないんですね。
はいはい。
で、大きい大容量をカップに移すと確実に私これこぼすわって思ったところで、自動ディスペンサーを売ってることに気づいて、試しに買ってみたんですよ。乾電池を入れて。
はい。
ってやつ。そうすると、キャップを近づけると自動的に出てくれる。
うん、
もうこれで、100% 入れるときの失敗がない。で、量も、並々量と、半量っていう2種類選べるので、ね、はいはい、最初にこう設定しとけるんで、もう半量でいいやっていうので使ってるんですが、ぜひ、モンダミン以外のメーカーの皆さんもこれを出してください。お願いします。
そう。私、
うん、
今日、昨日か、
うん、
買ってきた2台目がありました。これ入れるのを忘れてましたね、
うん、
ビオレ U 自動で出る泡ハンドソープ本体。
最近だからこの自動ディスペンサー系っていろいろ出てるんですよね。
はいはい、
ダイソーのちょっと高い商品とか、あとニトリとか、本当になんかいろんなところが出してるので、うん、そういうのを使えばいいのかなって思いながら。
まあ、量がね、どのぐらいの量が理想なのかとかが、純正だと、うん、まあ、ある程度決まってるよねっていうのもあると思うんですけど。
う
ん、
そう。
はい。そう。台所でさ、
うん。
泡ハンドソープを出すときって、
うん。
めっちゃ不便だよね。プシュって、ポンプタイプだと。
そうね、
汚れた手で
上
を押すのが自分の中で嫌なわけ、
うんうんうん、
って思ってて、 そうね、うん、そのずっと気になってたんだけど、
うん、
ドラッグストアで見かけたんで、あ、これだ買おうと思って買って、うん、 使い始めたらめちゃ便利で。
そうなんだ。
はい。で、いや、本当洗い物することが多いんで、どうしても台所で洗い物する、うん、まあ、料理作るより私だ、洗い物する方が多いんで、うん、洗い物してると、ね、こう、どうしても、こう、ね、油がついたりとか、ね。
それって、ごめんなさい。手を洗うもの。
そうそうそう。これはあくまでも手を洗うものですよ。でも手が汚れた状態、料理するときもそうじゃん。手が汚れた状態で手を洗いたいときがある、
うん。うん、あれ、あります、あります。はい、
でも、下に手をやるだけで、
うん。
ハンドソープ
が。いつもは手首を使ったりとかさ。
はいはいはい。
あの
場所的にね、そんなスペースがないんだよ。うん、だから本当、どうしても、
うん、
上からポンと押すしかなくて、手で、っていうところが、押さなくて済むようになったのはすごく便利で、うん、いや、うん、これは買ってよかった、キッチンで、って思ったんですけど、うん、洗面所にも欲しいなって思い出したわけ。うんまあ、偶然ね、ちょうどビオレ U のやつだったんで、今使ってるやつが、だったら、そのまま中のやつも全部使えるから、って思って、これは、ということで、なかなかね、置いてなくてね、普通のところに置いて
ない、
う
ん。私もまだそれは見たことないと思います。
私も一箇所でしか見てないんで、まだ。
うん、
で、一箇所でしか見てなかったから、いや、もう一回って思って買いに行って、同じ場所、同じドラッグストアに買いに行って、もう一個買ってきました。昨日。はい、で昨日設置しましたね、洗面台。
私同じ理由でキッチンの洗剤を自動ディスペンサーの方がいいのかななんてちょっと、
いやーそれもあったら便利かなって思いますよ、確かに、
うん、そうって思いながら思い切れなくて、とりあえず
でもいっぱい並べ始めるとちょっと場所を奪っていくのかなっていうところもあって。
冷蔵庫に貼り付け、私、流しの横がすぐ冷蔵庫なんで、磁石でくっつけるタイプがあるんだよね。
下にこぼれなくていいんだったらいいと思いますよ。
うん、そうなんです。
失敗したらほら、床にこぼれたりとかね。そういうのさえなければ、ありかなと思いますけどね。うん、はい。
そう
なんです。そういう意味では番外で、確かに私はこれですね。泡ハンドソープ。自動で出る泡ハンドソープ。これ今年おすすめで、この年末年始。
年末おすすめ。
年末おすすめ品ですよ。2600円ぐらい。
ちょっとお店で見かけたら気にしておきます。
はい、ぜひぜひおすすめなので、
はい。あとごめんなさい。もう一個ね、夏に番組で話をした無印良品の冷やしたまま持ち運べるペットボトル用保冷ホルダー。
はいはいはい、
これ私買ったっていう話しただけで終わってて、
はい、
あ、ミッチさんその後話が出てこないから、ダメだったんだろうなって思われてると嫌だなと思って。いやいやいや、
そうは思ってないと思いますよ。はい、
これすごい良かった。
は。なんか買った人はみんな、ね、他のメーカーのやつも含めて、便利っていう話は聞きますけどね。うん、
本当に、暑い30度以上のところに、置いておいても、ちゃんと半日冷たいままでいる。
はい。
これはこの名古屋の暑い夏でも、ちゃんと冷たさが確保されてたんで、素晴らしいなと思いました。ただ、重いので、ちょっとカバンに入れて持ち運ぶ、歩いて持ち運びはちょっと悩むところなんですが、
ああそうですね、
これは買ってよかったなっていうのは確かになりましたんで、ご報告しておきます。よかったよと。
はい。はい、まあ、今年たくさん買ってきましたねっていう。
そうですね、はい。便利用品いっぱい買っちゃったわ。
はい、
って思います、ね。
そうそうね。うん。
まあ、今度は大物。
大物から小物までね。はい、小物はね、パッて出てこないんだけど、で話していると出てきますね。確かにね。ビオレ U みたいにね。はい、あ、そうそう。あとね、来年ね、活躍させたいのは、今年あんまり活躍させなかった DJI オズモポケット3ですかね。
うんうん、
せっかく買ったのにね、あんま、ほら、やっぱり引きこもりだからさ、あんま、こう、
じゃれて動画を撮るチャンスっていうのがね、
そうなんですよ、っていうのがあって、で、ちょっと、来年は、
お出かけしないといけなくな
る、ね。そう、来年は頑張りたいな、動画を撮りたいな、と、ちょっと、思ってはいます。 はい、せっかく買ったしもったいないから、はい、っていうとこでしょうか。
はい、ということで、見事1回でちゃんとベストバイ、
はい、いやでもね、終わったけどね、1時間以上、1時間、今日めちゃくちゃ長いですよ、久しぶりのオーバーですよ、かなり。はい、
まあ、まあ、
はい、
1年に1、2回くらいいいんですよ、はいはい、そういう日。
もう、キンコンカンコンも鳴ってたしね、さっき。
もういい、鳴っててもいい、
はい
はい。ということで、次回は、あれですね、ポッドキャストの
周年会です。
はいはい、なります、
はい、
19周年になります。
そうですよ、あの誰か20周年って言ってましたけど違うんですよ、20年目に突入で19周年ですからね、
はい、
はい、
そうです、
はい、
はい、ということで、おめでとう会をお送りしたいと。いや、
このままいけば20年は迎えられるのかなって感じだよね、20周年何もなければ。まあでも ね、ここはね、お互い健康がね、やっと見えてきたなって感じでね、健康があるなんとも言えないですけどね、はい、
ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、池ちゃんさん、いたちゃんさん、にわっちさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、高千代さん、ムーさん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、コウスケさん、カズエモンさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、アワシマドリさん、シオシオさん、ユーシーさん、ヤガさん、坂本十三さん、にゃんこちゃんさん、白畑コウさん、カンプーさん、魚っこさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。